皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて今回は、愛情を表現する4つのやり方というテーマでお送りいたします。
はい、ですね、まあ愛情を表現する4つのやり方ということで、
はい、
ちょっと最近読んだ本がありましてね、
はい、
どういう本かというと、希望を運ぶ人という本なんですね、
うん、はい、
で、著者の方が、アンディ・アンドルーズさん、
はい、
で翻訳された方が弓場隆さんとおっしゃって、
はい、
ダイヤモンド社さんから発売されている希望を運ぶ人。
はい。
というやつで、ざっとね、どういう内容かというと、
うん、
その、ある謎の老人、ジョーンズと青年が、出会って、
はいはい、
その青年からいろんな、その青年が、そのジョーンズさんという老人からいろんな人生の知恵を学んで人生が変わっていくという、その、やりとりのね、
うん、
その、ジョーンズさんが、他のいろんな人に影響を与えていく、そういう、まあ、物語、なわけなんですけれども、
はい、
そこの中で、いろんな話が出てくるんですが、
うん、
その中で一つがとっても興味深かったので、
はい、
それをお伝えしようと思うんですね、
はい、
で、まあ先ほどもお話ししたように、愛情を表現するには4つのやり方があると、
うん、
で、そのこの本の中ではその4つのやり方のことを方言、
方言、
うん、
うん、
方言がありますと、で、それぞれの人はそれぞれの方言で喋りますと、
うん、
だからそれぞれのやり方を方言として例えてる、
うんうんうん、
わけですね、
はい、
で具体的にどういうやり方があるかというと、うん、一つは、承認の言葉を言う、
はい、
というやり方ですね。だから、愛してるよとか、
うん、
ありがとうとか、大好きよとか、そういうこう言葉で愛情を表現するっていう人がいますと。
うん
う
ん、
そういうやり方がありますと、
はい。
で、もう一つは、じゃあどういうことかというと、こう、触れる。身体的にこう接触する。頭を撫でてもらうとか、ハグするとかね。なんかそういうこう接触の仕方で、触れることで愛情を表現する人がいますと、
はい、
で、もう一つはそのいい時間をお互いに過ごす、例えば一緒に食事をしたりとか、はい、何かこう散歩に行ったりとか、
うん、
なんすよ、あとどんなことありますかね、
映画を見たり
とかね、一緒にこうビデオを見たりとか、うん、何かこう同じ活動を、
うん、
こう時間を共有する、それもただ一緒に過ごすだけじゃなくて、うん、なんとなくこう気持ちが通じ合うような質のいい時間を過ごすということで、はい、
うん、
愛情を表現するっていう人がいると。で、最後の一つがですね、
はい、
親切な行為をしてもらう。
うん、
例えば、パートナーの間でしたらお皿を洗ってもらうとか、
うん、
ゴミを捨てに行くとか、
はい、
そうですね、あとは何があるかな、なんかこう、電球を取り替えたりとか、
うん、
なんかこう、洗濯物を取り込んだりとか、なんかわかんないんだけど、そういうこう、行為をね、
はい、
思いやりを示すような行為で、を示すことで、愛情を表現する。という、やり方、4つのやり方があります。言葉で接触する。で、質のいい時間を共有する。で、何かの、親切な行為をしてくれ、もらう。で、それぞれをね、そういう、例えば、僕が、愛情を表現するタイプの、こう人であれば、
はい、
愛情を表現することで愛情を示そうとすると。
うん、
で、逆に、僕は、やはり、同じ方言を、その方言をばっかりを使うので、
うん、
自分もその方言で言われると、うん、あ、愛情を示されたっていう感じがする。
うんうんうん
うん、でも、北原さんもしかすると、
うん、
例えばこう、例えば、いい時間を過ごしたいっていう人だったら、
うん、
愛してるって言われても、なんかピンと、けえへん、
うんうん。
そんな、じゃなくて、私は一緒に時間を過ごしてほしい。それが、愛情ってことなのよ。
うんうん、
って思ってて、
うんうん、
方言なので、お互い、一生懸命、こう、発してはいる。だけど通じない。っていうね、そういうことがあるんだ。っていうことをね、言われてて。で、その4つのやり方がとっても面白いのが、それぞれね、動物に例えてるんですよ。
うんうん、
で、例えばですね、一つだと、愛情をこう言葉で表現してほしいっていうのは、子犬のタイプだと。
うん、 あーなるほど。
こういう時にね、よく言いますね、僕らね。ああ、いい子だ、いい子、よしよしよしよしよしって言って、なんかグッドボーイとかなんかね、いや、こういう感じで、こう、撫でたりね、言葉をかける。で、こういうのも、なんか、言って、みたいな感じで、みたいな感じで、こう、人の前に来るわけですわね。はいはいはい、なので、言葉でこう言ってほしいっていうのは、子犬のタイプなんだ。で、次は、触ってほしいタイプっていうのは、猫なんだ
と。ああ、なるほど、はいはい。
猫は別に、言葉で言ってほしいわけでもないねん。もうお腹空いたら自分で餌も取りに行くねん。うんうん、でも、なんか触れてほしいわっていう時に、こうすり寄ってきてゴロゴロゴロゴロゴロゴロすると。
しますね。
で、はいはい、こうベロンとこうお腹撫でて、みたいな感じで、あ、お腹撫でてはあんましないかな。
あ、しますし。
あ、するね。うん、とか、こう首を撫でてとかね、なんかこう、するわけですね。そういう接触してほしいと。で、ある程度触れられて満足したらフードとか行っちゃうみたいなところで、触れられたいっていう人は、猫なんだと。で、質のいい時間を過ごしたいタイプっていうのは、カナリアだと。
カナリア。
折りかご。鳥のかごの中にいるカナリアだと。うんうん、彼は、触れてほしいわけじゃない。うんうん、言葉をかけてほしいわけでもない。うん、で、ある程度の世話をしてほしいけど、うん、世話だけじゃなくて、うん、やっぱりその自分のこう、さえずりを聞いてほしい。
ああ、なるほどね。
ね、そういうふうにこう、聞いて、さえずりを一緒にね、こう、楽しんでもらえないと、寂しくなって死んでしまう。うんうん、ので、そういうね、いい時間を、こう、暖かい時間って言ってもいいのかな、うん、そういう時間を共有したいタイプというのはカナリアなんだと。
はい。
で、最後に、お世話してほしい。
うん。
これね、何だと思います？
何でしょう。お世話してほしい。
うん。
なんかイメージわかんない。
イメージわかんない。うん、これはすっと面白いんですよ。金魚だと。
うん。金魚。
うん。
うん。
金魚は触ってほしいわけじゃない。
そうですね。触れないですよね、なかなかね。
言葉かけて欲しいわけでもない。
はいはい。
彼らは、ただ、餌を与えてくれて、うん、で、水をきれいにしてくれる。
はいはい、
もうそれだけが、ハッピー、ハッピー。
なるほどね、
そうして欲しいんだ。
はいはい、はい。
別に、じって見てて欲しいわけでもない。
まあ、見る側はね。
ね、いいかもよかったね。決してそれを求めてるんじゃないということで、
はいはいはい、
この、動物にね、例えて、うん言ってもらうととってもわかりやすいですよね。
すね、
なんで、やっぱり犬とか、例えば言葉で言ってほしい犬のタイプ、ね、方、子犬のタイプだったら、やっぱそれで言葉で表現してもらわないと、ただ単にこう触れられてるだけじゃなくて、ああ、いい子だね、偉いね、って言ってほしいし、それを、言ってほしいし、それを、そういう形で自分を表現する。なので、だいたいこうしてほしいことっていうのは、その、自分がしてることでもあるわけですね。で、だからゆえに、他の人が、別のタイプのやり方で愛情を表現しても、なんかピンとこないわけなんで、何にもしてくれないわ、みたいな。
ああ、はいはいはい。分かってくれないわ。
分かってくれないわ。ね、こう、例えばこれ、非常にパートナー、男女も限らずね、パートナーとの間でよく起こりがちだと思うんですが、昔はあんなことしてくれたのに。とかね、
はいはい。
昔はこんなこと言ってくれたのに。
うんうんうんうん、
でも今はどうなの、
うんうん、
なぜか女性言葉になってますけどね。今はどうなんだ
、はい
ねうん、昔はああだったじゃないか、
うんうんうん。
と結構なりがちだと。それはなんでかというと、
うん、
方言なんで、
うん、
それを、例えば僕が、承認をしてほしい。タイプで、北原さんが、いい時間を過ごしたいというタイプだったら、うん、僕にとってはいい時間を過ごすっていうのが、あんまり重要だと思えないわけなんですよね。
うんうん、
なので、だんだんやらなくなるわけです。
うんうん、
ね、例えば北原さん、映画を見たりとか、
うんうん
散歩に行くのが好きだとしても、うんうん、いや、僕がそんなしなくても、彼女は彼女です。自分でね、好きに映画行くし、
うんうん、
だから自分はその、僕はその重要性がわからない。
いやいや
わけなんで、うん、それをしないわけですね。
うんうん、
で、北原さんは北原さんで、僕がね、言う言葉をかけられると嬉しいっていうのはあったとしても、
うんうん、
いや、この人はもう外に行けばどんなそんな言ってくれる人たくさんいるんだから、私なんかがしなくてもいいわよね。うんうん、ね、自分はそれに対して重要性を感じられないわけですからね。
うんうん、
でそこでだんだんずれていって、
うんうん
ね、昔はあんなに言ってくれたのにとか、
うんうん、
あんなにいろんなところに一緒に行ったのにとか、
うんうん、
最近どうなのよ。ってなって、
うん、
ここで怖いのが、
うん、
愛して、もう愛してないんだ、と思うわけですね。なぜかというと、自分はそう感じられないわけだし、
うんうん
うん、相手も、そういうやり方で愛情を表現するものだと思ってるわけなんで、それをしてくれないということを愛してないんだ。
うんうん、
でも、ここで、 この本が言ってるのは、うん、それって方言なんだよ。
うんうん、
だから、方言で、外国語と言ってもいいのかもわかんないんだけど、うんうん、外国語でどんだけ言われてもわからないように、
うんうんうん、
その人は言ってないわけじゃない。
うん、
言ってんねん。わ、
うん、
ーっていろんなこと表現してるんだけど、うんうん、それを自分は受け取れないし、うん、自分は自分で別の言葉で喋ってるから、
うんうん、
自分もやってないわけじゃない。うん、なので、うん、私はこんなにやってるのにとお互いにこう、なっていくんだって、ね。うん、私はこんなにやってるよりもっと何をしたらいいと言うんだ、
うん、
何したらいいって言うのみたいなことに結構陥りがちだ、うん、というので、これねとっても読んで、ああなるほどねと思って非常に面白かった、
うんうん、
でですね、あのよくねセッションなんかでもね、
はい、
特にそのまあ男女の、
うん、
で結構多いのはそのある程度の年齢いかれた、
うん、
もう50代60代になられた方が、うんうん、結構こう、聖書に来られる方はやっぱ女性の方が多いので、うん、そのね、奥さんが、旦那さんに対してカーッと言うとかね、
うん、
あの人は全然って、いうのは結構ありますよね。
そうですね。
で、私はそんなこと求めてるんじゃないっていうのはね、結構ある。わけなんですね。多分、やっぱもしかすると特にその辺の男性っていうのはあれかもわかんないですね。
うん、
その、家庭があって、お金を持ってきて、
うん、
そういう場を整えるのが、愛情の表現なんだっていうやり方をしてるのかもわかんない、
う
ん。でも、ね、それでやってるつもりなんだけど、うん、女性の方の方がそれをこう、それをしてほしいわけじゃない。うん、別の形で表現してほしい、うん。で、してくれない。うん、で、もしかすると旦那さんの方はこんなにしてるのにって思ってて。うん、そこでやっぱりこうミスマッチが。
そうですね。
ね、起こってくるっていうのはやっぱあると思うんですが、うん、なんかそういうのってこう、体験されたりとか、見られたり、なんか感じはることあります？
まあでもよく言うあの、女子バナーってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、私たちの年齢になってくると、もうやっぱり、ね、結婚も何十年とか、
うんうんうん、
ね、十何年とかっていう、うん、まあ周りの友達とかも多いんですけど、でもやっぱり旦那さんに対して、あんなことしてくれなくなったとか、こんなこと言ってくれなかったとかっていう話はよく聞いたりはしますよね。
ねえ、ありますよね。だから、それで、イコール、もう愛してないんだわってね、うん、なるというところで。それは、愛してないわけじゃない。
うん、
ただ、やり方がわからないし、そのやり方が重要だって思えていない。
そうですね。
っていうことなんですよね。決してその、気持ちがなくなったとか、うん、そういうわけじゃない。で、やっぱりその、自分もそのやり方をしてほしいって思ってる、
うんうん。
で、もしかすると相手もそう思ってるかもしれないんだけど、
うん、
相手は、相手のことはわからないので、うん、私は自分なりのやり方でこんなことしてるのに。
うんうんうんうん、こんだけのことやってるのに、
ね。あの人は私のやり方でやってくれないわってお互いに思ってるかもしれない。
うん、認めてくれないわとか、ね。
わけですよね。それはちょっとかなり寂しいことだと思うんですよね。ね、本当に、だからこそやってないわけじゃない。だからも、うん、もうこんなにしてんのにってやっぱ思いますもんね。うん、でも伝わってないっていうことで、うん。ただ、そういう別の言葉で喋ってるんだ。
うん、
決して愛喋ってないわけじゃない、うん。ね、愛情表現してないわけじゃない。ただやり方が違う、言葉が違うんだっていうことが分かると、ちょっと冷静になれたりね。うん、あ、もしかすると別の言葉で喋ってるかもしれないなって、ちょっとこう、おもんばかることが。うん、できたりすると思うんですよね。うん、まあ、そういう点でですね、もしいろんなことでね、うん、パートナーシップとかでこう、うん、悩まれたりっていう方もやっぱいらっしゃると思うんですよね。これってわかんない、
うん、
気がつかないことなんで。でも、もしかすると、別の言葉でこの人喋ってるのかもしれないね、うん、っていうのを、ちょっとね、こう、気がつかれるというか、頭に置いておかれると、
うん、
ちょっと違った視点が見えてくるんじゃないのかなと思うんですね。で、これね、言葉って、
うん、
という言い方、方言という言い方をしてるのが、それがとっても面白いなと思ったのは、
はい、
例えばね、道で全く言語のわからない方に話しかけられた。
うん、
英語だったらまあなんとかなるかもしれない。
うん、
でも全然わからない、
うん。
あるいは日本でも方言のきついところがあって、全然わからないときに、うん、ちょっとしたことでも通じ合えたときってすっごい喜びがある。
ありますね。
ありますよね。
はいはい、
ああ、そんな言ってたのか。
うん、
っていうのが、お互いにこう気持ちが通じたときっていうのは、う
ん、はい、
なんかすごい喜びがあって、
うん、
今までうーんってなってたのが、うん、全部吹き飛んでしまう喜びがあるわけですよね。
うんうんうん、
そういう点で言うと、 ね、この人は伝えてくれてないわけじゃない。うん、ただ通じ合えなかったんだ、うん。で、そこで通じ合えた時の喜び、どんなもんだろう、
うん。
どれほどの大きな喜びがあるだろう、
うん。
っていうところでね、ちょっとこう、はい、目線を向けていくことができれば、
うんうん。
そうするとね、この人は全然、みたいなところから、少しこう、優しくなれて、ね、うん、相手をこう、ちょっと相手の伝え方を見てみようか、みたいなね、気持ちになれるかもしれないな、と。
うんうん、
いうことで、今回はですね、その愛情を表現する4つの方法ということで、本の中からちょっとお伝えしてきました。もう一度タイトルをね、お伝えしておこうと思います。これとっても面白い本なので、
はい、
引き寄せの法則のね、
うん、
に近い話とかね、意識を向けたところが増えてくるんだとかね、うん、そういう話も結構出てまして、非常に面白い本なので、
うん、
ぜひ一度、お手に取っていただければと思います。ダイヤモンド社さんから発売されております、
はい、
希望を運ぶ人。という本で、アンディ&ルーズさんが著者で、三場隆さんが翻訳ということをなさっておられます。ダイヤモンド社、定価1300円プラス税となっておりますですね。はい。面白い、
はい。
おすすめでございます。
あれですね。私のパートナーはどのタイプかなって、ちょっと見てみるのも面白いかもしれないですね。
いいかもわかんないですね。
カナリアかなとか。
カナリアかなとね。
うん。
カナリアには見えないわとかね。かもしれないけど、心はカナリア。
だわ、みたいな。
だわ、とかね。
はい。
はい。ちょっとそういう、なんかゲーム感覚だと面白いかもしれない。
で、自分もどのタイプかなっていうのをね。
これがね、わからへんのですわ。
ね、
自分が表現するやり方に近いかもしれない。
はい。
ですね。
うん。でも女性って割と、どれも当てはまるような気がします。
多分、そのバランスがあるんでしょうね。
うん、そうですね。
どれも混ぜ合わさってるんでしょうが、うん、一番なんか嬉しいのは何かなとかね。
うんうん、
で、もしかするとね、やっぱり、一番不満に感じてるところが自分がやっぱり一番欲してるところだと思うんですよ。
ああ、なるほど。はい。
こうしてくれないわって思ってるのが自分なりの愛情表現なので、うん、そう考えると結構わかりやすいのかもしれないですね、う
ん。愛してるって言ってくれないわとかね。
うん、そうですね。そうです。はい。ということで、寒くなってきましたけど、まあ、そういう形でね、なんかこう、
はい、
改めていい、こう、パートナーシップが、ね、気づけると。
そうですね。
寒い中もちょっとは暖かく、
はい、
ね、過ごせるかなということで、今回はお伝えしてまいりました。
はい。ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では、皆様の体験談、ご質問をお待ち申し上げております。メールで、themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp @gmail.com までぜひぜひお寄せください。
はい、お待ち申し上げております。よろしくお願いします。はい、ではお聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。
ありがとうございました。